はお便りです。大学の創作の講義が無駄に思えて仕方がないっていう、そういう方からのお便りです。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はラジオネームクリキントンさんからです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。私はプロ作家を目指しており、現在小説創造を学ぶ大学に通っています。あそこかあそこだな。学校の授業と自主制作のどちらかを優先すべきか悩んでおり、ご相談させていただきました。最近授業がつまらなく感じてしまいます。なるほどね。特に数人でチームを組み、一つの小説を書いたり、学生の作品について生徒同士で評価し合う授業が苦手です。なるほどね。素人同士で的外れなことばかり延々と話し合ったり、視点の統一さえままならない小説を読むのに何のメリットがあるのだとずっと考えてしまいます。まあ、わかる、なんかわかるような気がするな。他にもファンタジーに全く興味がないのに、魔法やドラゴンの話を何時間も聞くことが自分の役に立つのかと思ってしまいます。私は、それ魔法やドラゴンの話を何時間も聞くことがっていうよりも、何も考えてない魔法やドラゴンの話を聞くことがきついだけだよなとは思うけど、まあいやいや、次続きいこう。私は最近学内コンペや出版社の公募の最終選考に残ったり、小さなコンクールで賞を取れるようになりました。なるほどね。この勢いでひたすら作品を書き上げた方が有意義なのではと感じ、学校の時間が無駄に感じてしまいます。卒業さえできればいいと思っているので、授業を休んでその分執筆に当てたいと思ってしまうのですが、学生の本分としてはちゃんと授業を受けるべきなのではとも同時に思います。学費や生活費は自分の貯金やバイトで賄っているので、今の学生さんっぽいよな。親からは自分のお金で通っている学校なのだから自分の好きにすればいいと言われています。なるほどね。鈴木先生のご見解をお聞かせいただけると幸いです。追伸で鈴木先生の X にて夏バテに苦しめられているご様子に見受けられましたが、苦しめられてるよ。その後お体の調子はいかがでしょうか。悪いよ。私は寝苦しい時、冷えピタを貼ると寝つきがよくなるので、よろしければお試しください。どっちがいいんだろうね。まあ僕が大学を卒業したのはもう40年も昔の話なので、だいぶ感じも違うだろう、雰囲気も違うだろうけど、小説の創作を教えてるっていうことは多分、あそこかあそこか、まあ3つぐらいしか思いつかないけれども、まあそこだろうかな。まあどちらにしても、その先に言っておくと、まあ大学は卒業しておこうねっていうことはあります。でまあ卒業できればまあ OK っていうふうに本人は言っておられるので、あとは講義に出るかどうかだな。一応言っておくと、そのまあ多分、大学の小説の創作家っていうと多分あそこかあそこかあそこだろうけど、まあどれにしてもその小説の創作家の場合だと卒業後の進路にすごく困ると思うんだ。これが美大だったらね、デザインだとかなんとかいろいろできるので、いいんだけども、やっぱり小説の創作家は潰しが効かないので、時間に余裕があるんだったら何かしらのその資格を取っておくっていうのは大事だと思います。少なくとも、まあ、教職課程の教員免許だけは取っておこうねってことはあります。あと、 これは僕はプログラミングの経験がないので、ないとは言わないな、ほぼないんだけど、小説家志望者の中でシステムエンジニアって数結構多いんですよ。で、うちの受講生の中でも、イスキユ君が確か、SE やってるしね。で、まあ小説の執筆と SE っていうのは、どうも共通点が多いらしいので、まあ情報関係の資格は、一応、取っといて手に職をつけとこうねっていうことは思います。で、あとは講義を受ける、他の受講生のそのカスな原稿をやり合うことがいいことかどうかっていうことなんだけど、これ難しい問題なんだけど、ただ、一つ言えることは、小説講座の先生をやってて痛感するんだけど、こう、やっぱね、その、いい話、小説で共通して身につくような話っていうのはみんな共通しているんだけど、失敗するのはいろんなパターンの失敗があるので、で、先生的に言うと小説講座の先生が一番その生徒から学ぶことは多いよねっていうことはあります。で、まあ、例えば、その視点が統一ができていないっていうような視点の統一さえままならない小説を読むのに何のメリットがあるのかっていうことなんだけど、なぜこの人は視点の統一ができないんだろうか、そもそも視点っていうことは何だろうかということを自分がその人に説明できるかどうかっていうことを言語化して説明できるかどうか、これはここが視点が揃ってないよね、でなぜ視点を揃えなきゃいけないのかっていう、まず視点が揃ってない人はそういうことがまず分からないので、なぜ視点が揃えなきゃいけないのかとか、なぜ視点でミスをするのかとかっていうことを考えてみるっていうことは、まあ勉強にはなります。あと、ファンタジーに全く興味がないのに魔法やドラゴンの話を何時間も聞くっていうことなんだけど、それはその魔法やドラゴンの話に興味がないんじゃなくて、そいつの話す魔法やドラゴンの話が面白くないん でそういう時には、じゃあその元ネタになってるそのファンタジー魔法やドラゴンっていうので、元ネタになってるその作品ってのはどんなもんだろうかっていう、畑が違っても自分が興味がなくても世の中で面白い作品っていうのはいくらでもあるので、僕の場合だとホラーの線って切れてて、ホラーと名のつくもって全く興味がないんだけど、で読んでて全く面白いと思うことってまずないんだけど、それでもスティーブン・キングのミザリーだとかは、まあ、やっぱり読んでて、あ、面白いなと思うよね。だからジャンルの畑を越えて面白いものってのはあるので、そういうものを目を通してみて、その名作とそのカス野郎のひでい言い方だな、そのカス野郎の話をするドラゴンや魔法の話とどこが違って、なぜ違う、そいつの話がつまんないのかということをチェックしてみても、一つの勉強にはなる、勉強にはなる。ただまあそこら辺はまあ何とも言えないよなということはあるかな。まあ、とりあえずその授業に出るだけ無駄だと思ったら、無駄だと思う授業からは何も学べないので、無駄だと思ったらその時間はこう他のことに当てるっていうことは大事です。今大学生ということなので、その小説を書いていく上では、その小説だけ、小説の書き方、学校で教えるのは多分小説の技法しか教えてもらえないと思うので、だからあなたがクリキントンさんが何を見て何を感じたかということをどう表現するか、どう表現するかということについては、学校で教えてくれるけど、何を見て何を感じたかということは学校では教えてくれないので、まあその分その時間を読書、昔からの古典を読んでみたり、今流行っているものを読んでみたり、だとか、 それ以外の入力に当てる、例えば、まあ、僕は一番おすすめするのは20代だったら資格を取れって言うけれど、そう、手に職をつけておくと、手に職つけるのって大事よ。なんかそういうことってのをやってみるということは、まあ大事ではあります。まあなんか玉虫色の答えだな。答えになってるわね。まあそんなようなところで、YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。YouTube を聞いて面白いとか役立ったとか思ったら200円ぐらいから投げ銭ができるようになってますので、投げ銭をよろしく。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝摂症、オーリオモの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。